作品ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作品ネトラジ司会進行を務めます塾生の小島一です。作品ネトラジとはクリエイター養成塾に学ぶ作品塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、ホラー担当カイラです。
エキセス担当トノです。
最近戦争の背の字が分かってきました。サゴの流れです。
早くビールが飲みたい岡住です。
今回は、また、作品ネタで見学の方が来ていただきます。
お願いします。
もう一人ゲストの方が来られています。どうぞ。
はい、水一郎の秘書まなこです。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
今回の題材はですね、なぜ人は怖いものを求めるのか、恐怖体験にお金を出すのかということを、ざっくばらんに雑談で話していきたいと思うんですけども、まず僕と遠野さんの間にちっちゃい子供がずっと
怖い
ありますね。
天方向ずっと見てるんですけど、二郎くんでしたっけ。
はい、そうです。
なんか先週もういなくなるよって言ってたんですけど、まだいてるなって。
お化け屋敷で活躍してください。
2週間ほど先生の自宅におられるということで、はい、先生はどう思っていられるのでしょうか。先生お願いします。
はい、中山次郎です。誰か持って帰ってほしいなって
。なかなかのスペースを取ってますよね。
みんなね、人の部屋からやったらいいのよとか言うけど、じゃあ自分持って帰ったらどう。みんな持って帰ったら嫌やって言うやん。
いや、でも先生んち、もうこんだけ DVD だとブルーレイだとあるんですから、いいですよ。あと
関係ないやん。関係ない。なんでブルーレイ、DVD と人形は関係ある
の。この角度だと先生映画見てるとずっと見つめられてる。
一緒に見てる感じで。ね、
やっぱ女性のところに行きたいと思うんですよ。
そうなんですね。この子の人形に。じゃあ男に挟まれてるんで、
今ね、ジャッキーは絶対大きいやん。
なかなか焦ってらっしゃるんですよ。今回は恐怖体験。求める人っていうのは、どんな時代にも一定数いて、しかも結構大勢いると思うんですけど、階段などのイベントに来たお客さんが、怖かったとかいつも言いながら、家路に着いた瞬間また思い出してまた怖いって言って、イベントでは楽しかったのに家帰ってから後悔するっていう。でしばらくしてまたでもなんかその体験をもう一回したいってなって、リピーターとしてまたやってくるっていうことが結構あると思うんですけども、なぜそんな怖い思いをしてまた見聞きしたくなるのかっていうのとかを話していきたいんですけれども、まず最初にその皆さん小さい頃って、まず速攻階段が好きだぜっていう風になった人あんまりいないと思うんですけど、その遊園地とか行って、あの絶叫系の行ったり、階段じゃないんですけど、お化け屋敷行ってなんか怖い思いをしたりっていうのがあると思うんですけど、皆さんそういうのが昔から好きだったりはしたんでしますか。僕はそんなに好きじゃないんですよ、絶叫系もお化け屋敷も。
そうなん
ですか。嫌がってた。
僕もそうなんですけど。
そうなんよ。
ただ夏とかになったらテレビでその心霊番組とかやるじゃないですか。ああいうのを見てた。
あれば見るみたいな。
あれも一人では見れなかったですね。誰かと。
なあ、まあそうだったね、感じですね。
まなこさんとかはもうなんか。
いや、もう私はもうだいぶもう恐怖に投資してると思いますね。恐怖時代から。もう絶対お化け屋敷入ったりとか、もうジェットコースターも好きなんですけど、でもあの入るは入るんですけど、もう一番泣き叫んでるタイプです。あんなに入りたいって言ってたのにって周りが引いてるみたいな。
そうですね。
な
んか先生の新耳袋にファンレターとか最初この頃に送ったりとか。
そうなんです。生成さんにハガキを送らせていただいたりして、でもう見終わった時はすごい後悔してるんですけれども、やっぱりこうちょっと時間が経つとまたすごい恐怖が欲しくなるみたいな、なんか麻薬したいななっていて、もうそれがですね、私は特にあの親が新聞袋ずっと買って見てたので、それもずっと小さい時から見てたんで、なんか本当に麻薬ですね。もう恐怖がないと生きていけない
みたいな。岡村さんもあのこういう階段とかそういうものっていうのは興味をずっと持たれてたり。
そうですね、普通にテレビ番組からやっぱり入って、で本を読んでっていうようなところですね。
昔の超常現象ブームというか、ああいうのもあったりするんですかね、昔も。
ありますね、当然。はい、やっぱりそこの絡みとかでやっぱりいろいろ本をこう探していってっていうようなところで、僕も中山一郎先生のあの新聞袋に行き着いてっていうところで、ね、ますますちょっと深めに入ったかなっていうような感じですね。
おそらくその前はあれで、
中岡俊
さん。中岡俊さん。
読んでますか、中岡俊
さん。読んでる、読んでる。あの絵描きの方。今思うと絵描きね。当時あれしかなかったからね。
70年代ぐらいから
そういうのが。そうね、あのだからサブカルみたいな感じでオカルトっていうのが、ね、まあ、津村次郎さんとかね、漫画家で、うん、出てきましたな。後ろの百太郎だとか。うん、
先生のその最初のその怪談とかホラーとかああいうものに興味を
持ってた。僕はね、浜村淳さん。
浜村淳さん。
ラジオで、淳ちゃんの怖い話、おもろい話ってのがあって、おもろい話と怖い話と、あの、順繰り順繰りやるんだけど、はい、怖い話の方がやっぱり印象残ってる。怖い話、面白い話はわーって笑って忘れてんね、うん。でも怖い話っていうのが覚えてる、うん。だからそれだけやっぱりインパクトがあるんだなと、怖い話は、うん、っていうことなんだけど、でもまあ、だからといって、その時は階段で生計立てるなんて強いとも思わなかった、
うん、本当にたまたまだった、
たまたま、本当たまたま、
うん、この頃にそういうのをあのいろんな先生、まあ、うん、映画とかも集めるのと同じように階段もたまたま集めてたて、
うん、まあまあそうなんですけど、芸大だったんでその友達がその変な話するんでね、うんうん、まあ、たまたま書き溜めてたというだけで、それで階段で作家になろうなんて強いとも全く思ってなかったからね、本当に。
うん、でもそこから先生がパイオニアになって、その実話怪談というものと、その他の、
これもほんまに、うん、だからこれもほんまに時代が良かったよね、誰もやってなかったっていうだけで、うん、今はもうね、もう大勢やってるんで、もう今はもう怪談でそのナンバーワンになろうだとか、オンリーワンになろうなんていうのはもう難しいことになっちゃったけど、うん、時代が良かったですな。うん、
先生がその怪談の新耳とか出すときっていうのは、その怪談ブームというかオカルトブームみたいなのはちょっと下火にはなってたりとか
して、いや、もう本当のサブカルチャーですな。だから怪、うん、オカルトなんていうのはもう語るのがバカやと、はい、うんうん、が幽霊とかお化けなんてそんな信じてんのって言われた時期ですから、だから僕らより上の人たちってちょうど高度成長時にバリバリ働いて、もう脇目もあの見るにずっとで、まあ、背景主義というか合理主義というか科学主義というか、それには申しんで、それが、まあ、あの人間を世の中を幸せにしてくれるんだともう信じ込んでしちゃった人たちが僕らの上の人たちなんで、なかなか、だから僕らの企画に反抗してくれないこんなバカなものとか言うてっていう時代だったですね。ところが、まあ、僕らの時代からですよ、本当に科学とかお金っていうものが人に幸福を与えてくれるのみたいなことを思い出したわけです。でしかも価値がね、昔は、まあ、僕らの日本、まあ、言ったら自由社会と、それから共産主義っていうのがあって、はい、学生たちはどっちかを選択すると。で、世の中が不満になったら共産党に入るだとか、いうことで、あの、アンチテーゼがあったのよ。はい、その共産党もソビエトが崩壊国に、もう幻想だったと分かっちゃった時に、じゃあ今の世の中を生きる例しかないの、だけに、この新興宗教部分。でこの新興宗教のああいうちょっと怪しげなことと怪談とかまた一緒くたにされて、またまたバッシングされるという、うんうん、大変だったんですよ、う
んうん、先生はその、まあ、その新耳袋という不走者の方で1990
年
出されるじゃないですか。で、まあ、文章で怪談を書くっていうのをでそこから出発されたんですけど、うん、その怪談を語るっていうふうに
これはね、僕が当時、その後で、大竹人氏っていうところにスカウトされて、放送作家になれへんから、で、ね、今日の百物語だとかやるんですけど、百鬼夜行っていう番組がありましてね、でこれでまあちょっとその、いろんな大学教授だとか、作家さんだとかに話を聞きって、で、その人に出てもらうと。で、その台本僕書くんですけど、ある日、俺が語った方が早いやと思ったことがあったんですよ。うん、なんか、まどろっこしいし、思うんないし、俺が語った方が思うんちゃうかな。だからディレクターにも女こと言われて、なかなかだったらいいんじゃないですかって言われたのと、当時、大竹英氏がお笑いライブやってたんですけども、目新しいことやりたい。なんか、階段語ってよって言われて、で、なんとか語ったら、すごくウケたんですよ。普段の話とか。で、その時も、そんなことやってる人いなかったんでね。稲垣吟さんだけしかいなかったんで、ということなんでしょうね。で、出て、そのおしゃべりする方がギャラが高いことにもある気がついて、あ、台本書いて一晩頭ひねって台本書くよりパパッと絵描きの言った方がギャラ高いなってある日思った時から、あ、これしかねえなってで、まあ細坂やめて片方に入りました
そんな経験夢壊れて
るいやいやいや、きっかけが、
まあ、熟成できて らっしゃる皆さんもその先生のその会談のイベントとかそういうのとかで興味を持たれて入られたりとかもあったんですかね。
私は新耳袋のメディアファクトリー版がきっかけ、
はい、
でも不走者版 の, そのあるっていうことは知ってたけど本屋さんで見つからなくて、うん、それでやっとメディアファクトリー版見つけてそこからです。でそこからイベント行ったりとかして、うん、今に至る。
文章で読む、まあ、先生の会談と語りで聞く会談っていうのは何かやっぱ違いました。
違いましたね、うん、文章で読むのもすごく面白いけど語りで聞くとまた同じ話でも全然違う話に聞こえる、
うん
うん、何なんでしょうね、
うんうん、その生で聞く面白さっていうのもあるんですかね。
それはあります。
体験として体感として、うん、あとなんかその一人じゃなくて、
うん、そう
他の人と一緒にっていう、うん、なんか空気感みたいなのがあるんですかね。
あるかもそれ。確かに
向こうの患者さんなんかもあるけど前ダークナイトやるために前の席にいるからいつも
お尻と一個ね空いてるんですよ
いつも真ん前の
そうなんです
よ。みんな邪魔とかそういうのなったりしない、
若い子に席譲ってあげたら
もしかしたら目線でチラッと入って
ますが
そんなことはない
でしょうたまにでも言われてますね
でも見えるから
ですね
僕もまあその先生の会談イベントとか何回か行かせていただいて、あと一番あの同じ話でもその聞くたびにそのなんていうんですかね、なんか違う感じに聞こえるというかそういうのもありますよね。なんか芸大生のなんかまああの不走者版でも載ってました。第1巻にも載ってたんです。芸大生が飛び降りる話が見るじゃないか有名な、あれもそのイベントで聞くときと、しかもその狭いところで聞くときと、なんかちょっと大きいホール的なのを聞くときとかと、あと NHK で先生があの番組収録をしたときに、その時ちょっと異様に気合が入ってたんで珍しく寝たくって言ったって言って練習しまくってたんだって、その時に聞いたあの芸大の飛び降りの話が僕は一番好きなんですけど、
ぶっ込んでたからな
そのなんか閲覧者観覧者っていうんですか、そのちょっといたんですけど、隣にいる女の人とかがみんな一斉に引き出して空気がさーって引いてたから笑って、あこれすごいと、
うん、あのやっぱりあの箱によって演じ方も違うんですよね。やっぱりその階段の漫画ね、今年やってたのは、まあ、20人ぐらいの箱でしょ。20人 に届けば十分なんですけど、ダークライトとかになると今130、40人ぐらい入ってくるので、またその演じ方も違うし声の張り方も違うし、これもっと大きいところでやったりすることもあるんですよね、うん、それと放送になると、
はい、
うん、ラジオなんかになるともう相手が一人やったりすると、うん、でマイクもきちっとあの細かい音まで、あの入るんで、ただやっぱ細かいことも言ったりできるんですよ、ラジオとかになるとね。だからいろいろと場所とか演じるその大きさであったとかお客さんであるとかで、お客さんもねやっぱり女性が多い時とおっさんばっかりの時と、まあ、女性多い方が気も張りますし。
おっさんやりはそっちの方がいい。
おっさんばっかりやったらまた来てんのかみたいな。もう聞いてるやろこれって、向こうもその話聞いたしみたいな。
女性の方が反応もやっぱりちょっと
反応いい。おっさんだったらもううんともそのうんうんってうなずいて聞いてるから納得されてもなみたいな。だから抗議ちゃうねんから。
ちゃんと気をつけてた。その例えばお笑いのライブとかそういう。まあ、みんな笑ってたりとか、なんとなくそのテレビで落語とか見てたりしたらそのお客さんの反応とかわかるんですけど、先生演じてじゃないですか、その階段の時っていうのはその階段を喋る前のお客さんの空気と、こう喋り始めてどんどんどんどん引いていく感じの空気、お客さんの反応ってどんな、
なんとなくわかりますね、なんとなくわかります。あ来てるな、引いてるなとか怖がってるなってこと、今日もちょっとやなっていうのは別に笑い声が起きるわけでもない、悲鳴が起きるわけでもないんだけど、なんとなく空気でわかりますわ。
息が止まる感じだ
った、うんうん、だからその寄り戻すって難しいですね。あの笑いだったらきっとね、ギャグかましたりなんかしてわーってなるんでしょうけど、これ客をねこう引かすっていうのはすっごい大変ですこれ、うんうん、
最初の先生その階段を喋る前の段階 の, その雑談っていうのは、うん、先生にとってどういう意味が、
まあまあ学校で言ったら真っ暗みたいなもんね。ちょっとまあお客さんの表情を見たりだとか、どんなお客さんが来てるのかなとかいうのを実は見てるんですよ。
それでその初見の人かなんか見たことあるなっていう
で、笑い声が割とある時はちゃんと話を聞いて集中してくれてるので、大抵ギャグかまして笑う時はいいです、はい、ギャグかましてもこう笑えへん時っていうのはちょっと今日呼吸悪いっていうのとか、まあ、いろいろあるんですけどね、これはもうやってるからでしょうね。ずっとやり続けていてるんで、なんとなく分かることだろうな。だからやっぱりそのあんまり怪談のイベント出たことない人が出るとどっちかと笑いに行くんですよ。笑いって反応がドーンと来るんで、あ、聞いてくれてて安心なんですけど、それを突き抜けるとね、この笑わさずにこっち来てるなっていう感覚っていうのをこれはもうだいぶプロにならないと、
階段の理想のキャパっていうか、どのぐらいの広さが
本当言うと20人とかやめっちゃ下手だったけど、ね、やりやすかったけどね、まあ、100人までかな、100、まあ、ダークナイトの140ぐらいまでが限界かな、80とか100ぐらいで、工業的に言うとね、20人でもうかれへんから、80か100ぐらいがまあ理想かなと、
いろいろ表現しやすい、
そうそれはもうあれで、それはもう銭儲けしようもんから、それはもうやってるとか、その無理やわ、1000人って無理やわ、米朝賞なんか要は1000人、そんな産経ホールで6軒がやってあったなと、落語の大変だと思うで、
皆さんはその、まあ、この間、あの階段の間という、まあ、先生の1ヶ月講義を、講義ができている、
36日連続、
1ヶ月以上で。やってましたけど、あれ、あそこで
25で、
最大25、
いっぺん27人いるよだけど、
もう目と鼻の先に先生がいる
っていう、つばかかりますって言って、前の人、つばかかりますよ、あ、いいですみたいな、
ほんまに4畳半ぐらい、もうちょっと
あるんですか。いや、あれは何畳、
あれ8畳、8畳にプラス、レストランやったね、この椅子があるんです、ソファーみたいなね、そこにまた、7、8に腰掛けられるんで、だから8畳プラスそんだけなんで、25人ぐらい。畳だけだと20人も難しかったと思うんです
けど。独特の空気がね。まあ、僕はまあ先生知ってるんで、なんか目が合わせづらくて、こう、どこを見ようかな
って。いや、まんまに石津君がいたとは知らなかった
よ。知らなかった、ね。全然気づかなくて。あの中でね。また全然違う空気感だったんで、それはそれで面白かったんですけど、皆さんってそのどうですかね、他の怪談イベントとか見に行ったりとかしますか。主に先生のだと思うんですけど、
私今年はナンバーグランド花月のをダイクソンさんに招待していただいて、はい、その時先生はちょっと怪談の輪があったんで私だけ見に行ったんですけど、その時は1000人のイベントだったんですよ。
また違う感じです
か。そうですね、雰囲気が違いましたね。やっぱりこう笑い芸人の方が語る怪談なんで、笑いと恐怖のバランスが本当に絶妙だなっていうのと、あと、まあ、最後に結構壮大なオチというか、もううわって驚かせて終わるんですけれども、なんかもう吉本独特の怪談イベントなのかなっていう。
第1回目のは僕が出たんです
よ。あ、そうですよね、はい、
でその時に思ったのはやっぱり違う、お客さん全然違う、やっぱり芸人を見に来てはるんですよ、
そうですね、お客さん、
なのでオチがついたりだとかとかね、あんまり本格的階段をやると分かんないになっちゃう、ちょっと緩い階段の方がいいみたい で霊能者かだとか霊感だとかっていう言葉がバンバンあることで、俺はそういうのは否定する方なんでね、違うもんやと思った方がいいかも分かんない。
なんかお客さんが引いて帰らすのは良くないみたいな時があったので、最後はもうみんなでわってこう騒いでみたいなところが、ちゃんと塩も配ってください
あれもね、あれも吉本やねんからね、舐めたら砂糖やみたいな、
いやいや食べないよ、塩じゃなかったら
さすがにクレーム、
そこで笑い取らないでくださいって、ね、そこ大事なとこですからね。
そこで俺が知って舐めたらあかんでしょとかね、
そもそもなるじゃないなんで分かったんですかね、
ダメでしょ、糖尿ちゃいますとか、
その話し家さんとかだったらその演目をやる前にネタ帳みたいにあるじゃないですか、怪談にはそういうのは
ないです。ないじゃあ今回も延べ31人のゲストの方とやったんですけど、打ち合わせは全くなかったですね。
全くなし。
全くなし。まあ、打ち合わせしましょうか、言うたら、あ、もうお任せしますんで、言われて、お任せで。
で、この空気というか、なんかその、まず、なんかやって。うん、
だから、あそこで、話された会談とかやり取り、全部、もう全部、その場で、で起こったことで、何の打ち合わせもない。
じゃあ、こう、喋って、ゲストの方と喋っていって、なんかいろいろ思い出して、それを話していくっていうか。そうそうそう。
大変でしょ？うん。語りながら、こう、回していく。
それでもスパッとそんだけすごく喋れるっていうのがすごいんですけど、
ね、それで客団体が増えてきたからね。
あ、うん、ね、
うん、それがライブ感みたいなのが出るんです
。そうそうそう、それ面白い、ね、またそれが面白いっていうゲストの方にも言ってもらえてね、
うん、ゲストの方もそういう話してて思い出していくもの
です、ね、そうそうそう、だから思い出すようにまた持っていくんです、こっちも。
あ、
うん、まあ、そこそこネタ持ってはる人やからゲスト呼んでるんですけど、ガチャない人は呼んでないですから、うん、うん、
延べもう十何人って方が来られたんですかね。
延べね、数えても600人以上来てますね。650人ぐらいか、最初的には。何やかんや言うだろうって言いながら。
ゼロの時なかったです。
ゼロなかった。
ゼロない
。あそこ、道頓堀ってその外国人の方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう海外の方も来られたりしたんです
か。あ、いらっしゃってましたね、
海外の方。もう不思議でね、一点あったのはカップルが来て、一人女の人が中国人、男の人が日本人とかで、はい、女の人帰られた、男もええー、言って帰られたと、韓国人、もうね、3人組なの、もうどんどん韓国人なんです、顔見たら韓国人の人やから、え、分かんのかなと思ったら、やっぱすぐ出ていって、あと、不思議なのがね、白人の男性と、はい、東洋人、日本人だと思うんやけど、のカップルが入ってきはって、で、一生懸命窓口では、これは、あの話だけですよってね、
はい、あの、うん、ジャパニーズオンリー、
そう、ジャパニーズオンリーでも頼もしい英語で何か対応して、はい、でも OKOK、OK、で入ってきて、で明らかに白人の男性は日本語ダメなんですよ、うん、ヒアリングもダメやし、しゃべるのもダメや、で、じゃ女の人がこの会談を聞いて男の人に通訳してるのかって逆で、俺が喋ってるのに外人の男が英語でボソボソボソボソボソボソ、うん、女の人に言ってて、女の人は黙ってうんうんって聞いて、これは一体何が展開してるのか、これは何が展開してるのかようわからない。
結局女性の方が喋ってるとこ一回見なかったです
からね。日本男性の方がずっと喋ってる。
で途中で退席するわけでもない、最後まで聞いていきはって、ね、よくわかる。でお客さんにあれは幻だったでしょうかね、言ったら、いや、さっき見たらあのデスキスしてあったよとか、何なんだそれは。
伝統芸能と
見ながら、クールジャパン、
あ、お前らがクールや話やね。
またあの、まあ、先生のイベントっていうか、まあ、先生がたまにあの実験なのかわからないんですけども、例えば、まあ、ナンバとかの漫才のイベントがあったりするんです、うん、で漫才師さんたちがこう漫才やってで何か優勝してってなって、うん、さあ漫才のイベントが終わりましたじゃなくて、いきなり先生がこう何の予告もなく出てきて、いきなり階段を下りたとかいう、
まあ予告っていうのは最初にまあ一応交わされてるんですけど、やっぱ面白いですね、ああいうお笑いとかお芝居とかね、お芝居にたまに僕呼ばれて、あの僕役者演じたんですけど、中山次郎役で出ることが分かる。あ、中山さんですね、階段語ってるみたいな、そういう人で階段語って何なんこれみたいな、うん、でそう、やっぱりそういう時ってお客はお芝居見に行ったりお笑い見に来たりしてるんで、僕のお客さんって階段を聞きに来てるじゃないですか、
はい、
なんだけど全くそうじゃなくて、お笑いに来てるお芝居見に来てる人の前で階段語ったらえらいことになりますね、うん、何人かは倒れてね、控え室でもうソファで寝てはったり、ゲロ吐きに行ったりとかね、もうそれ見た時に俺がお楽しいって思う。
楽しい、本当にあり共感、
あり共感。なんで階段か聞かなきゃいけないなとかクレーム来たりして、ふっふっふ
っ、もうその現場2回ぐらい見たことあるんですけど、女の人が特に絶叫して、こう途中で走ってこう出てく
る、呪いで
面白い
ね、
で舞台上の先生がニヤニヤしてる
これだ、これが階段だ。
なのでぜひオフィス一応でもね、
うちのお客さんちょっと見習ってほしいな、ね。
ある意味メンタリティ変質しちゃいますか。
まあそういうイベントに出てきて、皆さんこう、でもそういうところであの恐怖体験したお客さんがなぜかまた先生のイベントに、うん、まあ一数名来てたりとか、なんかそのそんだけ怖い思いして、でなんでこんなこと聞かせんのっていう瞬間ってまた来たりとか、なんでそうまた同じ そんだけ怖い思いをまたしたがるのかなっていう。あの階段のイベントってその絶叫系とか遊園地のお化け屋敷とかやったら別にその場で終わるじゃないですか。で階段とかやったらその現場でも怖いし家帰ってからも怖いじゃないですか。なんかちょっとトイレ行こうかなと思った時にあってなるじゃないですか、うん、そのなんか変な気持ち悪さみたいな、
そのインパクトが強い分やっぱりそれがあの病みつきになるっていうことじゃないんだと思うんですけど、個人
的に。近い街からなんかもみんな嫌な、もう怖いと嫌な話みんなして、嫌な、で、もうね、もうコメントもな、嫌なの聞かせてくれたなとか、どうしてくれんねんとか言いながら、どんどんどんどんと再生数は増えていってるっていうのがね。
やっぱりね、これ聞いたらやばいぞとか、もう、っていうの聞いたら聞きたくなるんですよね。そういう噂があればあるほどっていう。
まあ、押したらあかんって言われてるので、押したん
だ
け
ど、
あの感覚だったり、その、やっぱり、なんだろう、冒険心を刺激されるみたいなところがあるん
ですね。で、自分が偉いもん聞いてもだなと思ったら、仲間をこうやって。お前も聞けや
一人でずっと持って、持てないんです、それは。
お前も聞けや。
それで、自分の興味を緩和するんです。
これ、うまい階段のマルチ方ができるかも。
先生、現在進行形の話とかしますな。結果が出てない。あで、呪われても知りませんよ。
完全非日常ですから階段とかその絶叫系って、うん、あの冒険で、うん、ですね。だってあの普通に暮らしててね、あの身の危険って簡単には感じられないんですよやっぱり、うんうん。それにしたらまあ階段と絶叫系ってこう安全なところでの恐怖感を味わえるわけですから。
もう絶叫系嫌いね。
あそうなんですか。
ね、元々はコースターね、もう気分悪なん
で。そうですか。
あの酒飲みはね。乗ったんか。いるんだからこうかき回される。あね、気持ち悪くなってもうねもうのの降りた後気持ち悪くなってこうなってるやん。ね言われる。え先生怖いんでしょとか、うん、怖いんちゃうね。胃の中がぐちゃぐちゃになって。まだまだそんなんで怖いくせにいや違うねんって言うのもめんどくそうで。もうええわ。
快適な話ですね。
あかん。酒飲みや乗ったあかん。
わかるそれ。ジェットコースター私もダメです。
そうですか。
怖いんじゃないの。怖いんじゃないね。もう絶対落ちんって分かってるし、
う
ん
あそうです
ね。なんで怖がるねんっていう気持ちやね、うん。お化け屋敷もせん、どうせ人がやってんやろっていう怖
が
ない
、ね。いやいやいや、
もう。ほんまのレスポって言ってるからな、俺。
だって USJ のなんか CM でギャーって言ってますね。
あれは名演技だったでしょ。あ、名演技や。
名演技した、
まあ。もうちょっとね。あれでなんかホラー映画からの熱して終わらない
いやー絶叫こうやってくれないやっぱ美人でないとと思うんですよ、
うん、でもあれ案外評判良かった俺僕はもう恐怖の概念が分かんないんだよとか言え
あのギャップがそうだねいやいやすごいびっくりしてる
ね最後にあの先生今までそのすごい膨大な数の階段を集めていらっしゃいますけれどもやっぱりまだ聞いたことないというかそういうのがあったのかっていうのは
いやもうさもう前回やっぱり取材やってるとえそんな話あるんやっていう驚きのもうこれがある限り階段少子やめないでしょうね、うん
うん、膨大な数
膨大な数本
当にテープは山のように残っていらっしゃいます、うん、またいろいろ先生も映像とかでこの、まあ、文章で見せるものと映像で見せるものと、うん、で生のライブで見せるっていうこの3種類の見せ方
で、うん、そうですよね。もう映像も撮りたいなと思ってますけどね。
あ、
う、
あ、ん。
やってるのでぜひぜひ、
はい、
そういう階段新たな先生のやってる、はい、名人芸を見ていただければなと。
震え上がらしてよ。
四代目春団地受け継いだ。
もう嫌だ。いやだ。いや。また来ました。
お役よ。
というわけで音楽が流れてきたのでそろそろエンディングです。昨月ネトラジは毎週土曜更新です。ご意見ご感想などサイトメールまでお送りください。最後に何か高いだろ
う。ホラーでどうやって人を怖がらせるのか最近瞑想中でございます。
僕はちょっとジロー君猿のがちょっと怖くて うん、この前も3回ぐらい触ったんですけど、ちょっと怖くて、実際そうでした。
サトンとギ
ブス。サトン。サトン。
わかんない。私はジロー君、見れば見るほど可愛くって、今日も会えて嬉しかったって思います。で、ジローさん。
じゃあ持って帰ろうか。そこで嫌がるよ。
何なんでしょうね、これ。ジローちゃん可愛いんやけどね、ほんと。
今回見学に来ていただいた岡村さんはいかがですか。
今日はもうこのような場合に参加させていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。で最後にゲストに来ていただいたオフィス上のマヨコさん、
はい、はい、ありがとうございます。今日はジローちゃんと会えてすごく楽しかったです。
女性にも合うけ
ど、いや可愛いですよね。
可愛いですね。持って帰ってるよ。
最後に中山先生お願いします。
はい、いろいろとね、イベントが決まりつつありますので、大石一郎のホームページをちょっと、まあ、ちょいちょいチェックしてください。近日また11月のイベントとかがまた出ると思いますので、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではこれで終わりたいと思います。さようなら。
さようなら。